皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月19日にミンフィーネットで発表された暴活された後の目覚めという内容です。それではお聞きください。暴活された後の目覚め。文、中国のダファーデシ H。 ある日、教長人が私の家に来て、グループの学法をしばらく休んだ方がいいと言いました。その時私は頭を棒で叩かれたような衝撃を受け、まるで主婦が警鐘を鳴らしてくださったようで、ことの深刻さを感じました。ことの経緯はこうです。私の病号が長い間改善できず、歩行が困難であり、ダーファーデ氏のイメージに影響を及ぼしていました。うちに向けて探しても根本的な原因が見つからず、時間ばかりが過ぎ、自分はかなり精進し、3つのことも取り組んでおり、時間も厳しく管理していたのですが、進展が見られませんでした。今回の暴活を受けて、私は真剣にうちに向けて探し、問題点を見出しました。自分は常に自分の過去や常人と比較して自分はしっかりしていると思いましたが、色欲の面で特に際立っていて、不正な行動はしていなくても常に色情に関する考えが頭を離れず、しばらく考え込んでからやっと気づきました。長い間自分はダーファーで自分を要求することができず、修練者の基準から遠ざかり、また円満な各社になることからも遠く離れていたのです。ミンフィーラジオ放送の交流文を聞いて、今消防が終わりに近づいていることを知り、円満の各社の基準で自分を要求すべきだと悟ったのです。自分の基準が低すぎることに気づき、魔難が訪れた際に自分の神聖を守りきれず、自分の思考をコントロールできなかったため、自分の修練場が不潔になり、その結果長い間魔難の中に入りました。全身の震え、鼻詰まりして咳込み、一晩中眠れず、左足の親指が腫れ、痛み、化膿しているところから海が流れていました。修練して27年、私は同宗の時間を取ってしまうことに遠慮し、同宗に頼んで少年を発していただいたことがありません。しかし今度は協力を求めざるを得ません。主婦は神道人テレビ討論会での説法の中で大審判について、ダーファーデ氏を含めて審判を受けるのですと説かれました。時間が限られている今、自分が現在の修練状態を変えなければ、近い将来の大審判で淘汰される可能性があり、非常に危険だと感じました。主婦が私の危険を見て慈悲に暴活してくださったのです。今後は自分の目標を円満成就の各社に設定しなければなりません。以降できる限り修練者の基準で自分の一志一念を照らし合わせるように努めました。時にはよくでき、そうでない時もありましたが、修練において向上が見られるようになりました。自分の思考を制御できるようになり、非道な考えにとらわれなくなり、行動もより理性的になりました。また体調にも大きな変化が見られ、咳が止まり、鼻詰まりが良くなり、左足の親指の腫れや痛みや化膿も治り、全身の震えも軽減され、正常に眠ることができるようになりました。後には再発もありますが、その症状も軽いものでした。体の中から多くの汚れが排出された感じです。本日この機会を借りて、私を助けてくれた同宗に感謝します。また主婦の家事と啓発に感謝いたします。主婦は、険悪を遠ざけようの中で、宇宙で法を正すことも末後の時期に入り、この時期が終わった後、厳しい選別と淘汰の過程があります。と説かれ、ダーファー修練は厳粛である、の中で、 法を正すことは終わりに近づいており、旧勢力は真に収めていない。あるいは長期的に約束に違反し、歴史の使命を果たせなかった一部の人を淘汰しようとしています。と説かれました。私はとても驚いて目を覚ましました。修練においてはさらに高い基準で自分に課す必要があります。これは自分に対する責任だけでなく、他の人々や法に対する責任でもあります。最近考えたことですが、人々は虎を恐れますが、色魔を恐れず、いわゆる快適さの中で自分を滅ぼしているのです。虎はせいぜい肉身を奪うしかなく、原神はまだ生まれ変わることができると思います。しかし、色魔が奪うのは修練者の肉体と原神、そして自分の世界の衆生などすべてを含みます。だから共産者党は色情を氾濫させ、色魔を利用して人類を破壊し、修練者を破壊するのです。その意図は陰険で卑劣です。それを見極めることができれば、色心を排除したり、色情を遠ざけたりするのはより容易です。人々は虎に噛まれることを恐れますが、その色魔の方がはるかに厄介です。この考えに基づいて色魔に環境を与えず条件を与えないように努力できます。例えば男女二人だけで一緒に法を学ばないようにし、一つの部屋にいないようにして用事があったら短い時間で済ませて回避できない時は少年を持って対応します。思考に色欲の念が浮かんだらすぐに気づき、これは私ではない、これは欲しくない、主婦取り除いてくださいと念じます。以上は私の体験ですが、法に合わない点があれば同宗の慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は民風イネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。